ってからヨセフを買い取った。主がヨセフと共におられたので彼は幸運な人となり、そのエジプト人の主人の家にいた。彼の主人は主が彼と共におられ、主が彼のすることすべてを成功させてくださるのを見た。それでヨセフは主人にことのほか愛され、主人は彼を側近の者とし、その家を管理させ、彼の全財産をヨセフの手に委ねた。主人が彼にその家と全財産とを管理させた時から、主はヨセフのゆえにこのエジプト人の家を祝福された。それで主の祝福が家や野にある全財産の上にあった。これらのことの後、主人の妻はヨセフに目をつけて、私と寝ておくれと言った。
しかし彼は拒んで主人の妻に言った。ご覧ください。私の主人は家の中のことは何でも私に任せ、気を使わず全財産を私の手に委ねられました。
ご主人はこの家の中では私より大きな権威を振るおうとはされず、あなた以外には何も私に差し止めておられません。あなたがご主人の奥様だからです。どうしてそのような大きな悪事をして、私は神に罪を犯すことができましょうか。
それでも彼女は毎日ヨセフに言い寄ったが、彼は聞き入れず、彼女のそばにいることも彼女と一緒にいることもしなかった。
ある日のこと、彼が仕事をしようとして家に入ると、家の中には家の者どもが一人もそこにいなかった。
それで彼女はヨセフの上着をつかんで、私と寝ておくれと言った。しかしヨセフはその上着を彼女の手に残し、逃げて外へ出た。
彼が上着を彼女の手に残して外へ逃げたのを見ると、
彼女はその家の者どもを呼び寄せ、彼らにこう言った。ご覧、主人は私たちをもてあそぶために私たちのところに連れ込んだのです。あの男が私と寝ようとして入ってきたので、私は大声を上げたのです。
私が声を上げて叫んだのを聞いて、あの男は私のそばに自分の上着を残し、逃げて外へ出ていきました。
主人が家に帰ってくるまでその上着を自分のそばに置いていた。
こうして彼女は主人にこのように告げていった。あなたが私たちのところに連れてこられたヘブル人の奴隷は、私にいたずらをしようとして私のところに入ってきました。
私が声を上げて叫んだので、私のそばに上着を残して外へ逃げました。
主人は妻が、あなたの奴隷は私にこのようなことをしたのですと言って告げた言葉を聞いて怒りに燃えた。
彼を捕らえ、王の囚人が監禁されている監獄に彼を入れた。こうして彼は監獄にいた。
しかし主はヨセフと共におられ、彼に恵みを施し、監獄の長の心にかなうようにされた。
それで監獄の長はその監獄にいるすべての囚人をヨセフの手に委ねた。ヨセフはそこでなされるすべてのことを管理するようになった。
監獄の長はヨセフの手に任せたことについては何も干渉しなかった。それは主が彼と共におられ、彼が何をしても主がそれを成功させてくださったからである。今日はこの箇所からですね、祝福は拘束されない、祝福は拘束されないというタイトルでお話をしたいと思います。族長アブラハムから始まって、アブラハム、イサク、ヤコブと来てですね、今日はそのヤコブの息子であるヨセフの話をしたいと思います。ヤコブとですね、そのヤコブの最愛の妻ラケルとの間に生まれたのがヨセフでありました。ヨセフは父ヤコブの愛を受けました。偏愛と言っていいでしょう。他の子供たちよりも多くこのヨセフは愛されたわけであります。またヨセフは皆さんよくご存知のように夢見る少年でありました。その夢の内容はですね、いつもこのお兄ちゃんたちが自分にひれ伏すって、自分に従ってくるという、そういう夢だったわけです。 でそれをですね、この得意げにヨセフはお兄ちゃんたちの前に言うわけです。まあ、お兄ちゃんたちにとってはですね、ヨセフって面白くない存在なんですね。父からの偏愛を受け、またそのように自分たちがヨセフに従うようなことを聞かせられる。で、反感を、まあ、お兄ちゃんたちから反感を買ったヨセフはですね、結局彼らによって奴隷として売られてエジプトに連れて行かれたわけであります。で、今日はそこからどのようなストーリーが、物語が展開していくのかを皆さんと共に見ていきたいと思います。一節、ヨセフがエジプトへ連れて行かれた時、パロの帝臣で侍従長のポティファルという一人のエジプト人がヨセフをそこに連れて下ってきたイシュマエル人の手からヨセフを買い取った。ヨハネはですね、ヨセフはこのエジプトの王の侍従長であるポティファル、という男の家に連れて来られました。まあ、奴隷の身として、連れて来られたわけですけれども、まあ、奴隷というふうに聞くとですね、この非常に不自由な生活を強いられるのではないかというふうに想像してしまうわけです。主人の言いなりになって、自分主体性を持って何か自分で決めて何か行うということは考えられないわけです。そして一度奴隷の身分になってしまったら、もう生涯その身分から逃れられることができないように思われる。要するに拘束された人生を送り続けなければならないというふうに考えてしまうんですけれども、ヨセフはですね、その縄目を、その拘束を、断ち切ることができたんです。それはなぜか。それは2節にあるように、主が共におられたからであります。2節、主がヨセフと共におられたので、彼は幸運な人となり、そのエジプト人の主人の家にいた。幸運な人、ラッキーな人になったわけですけれども、実は皆さんも同じように幸運な人です。幸運な人です。ラッキーなんですね。軽い言い方かもしれないんですけども、私たちは神様を信じることを選ぶことができないんです。神に選ばれたからこそ、私たちは神様を信じることができるようになったんです。お分かりですか？野球のドラフト会議と一緒なんです。皆さんよくご存知のように、この野球の球団が選手を選ぶじゃないですか。いくら西武ライオンズに行きたいというふうに願っていても、指名してもらわなければ、またくじを引いて当ててもらわなければいけないわけです。皆さんも同じように、神様の指名をいただいたんです。神様から指名をいただいたんです。選ばれたラッキーな人なんですよ。神様があなたと共にいるということを決めてくださったんです。ご指名がかかったわけです。ラッキーです。で、3節見ます。彼の主人は主が彼と共におられ、主が彼のすることをすべて成功させてくださるのを見た。ヨセフはですね、まあ、奴隷の身分としてその家に入ったんですけれども、そのことによってですね、もう奴隷なんだから、俺は奴隷だからっていうような形で腐ることがなくですね、誠実に生きるんですよね、その家で。やることなすこと全部恨めっていうようなこともあるじゃないですか。その中で彼はですね、全てのことにおいて成功したんです。まあ、成功っていう言葉だけに目がいってしまいがちなんですけども、何が成功かっていうことを考えたときに、皆さん何が成功でしょうか。それは主が共におられて、主の御心のままに物事を行うことができれば、それは全て成功ですよ。ヨセフはそれができたわけです。 でその結果神を信じていないポティファルまでもが祝福されるようになったわけです。ここにアブラハム契約の凄さがあるわけです。皆さんよくご存知のように創世記12章3節、あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う、地上のすべての民族はあなたによって祝福される。ユダヤ人はこれ世界のすべての民族を祝福する民として神に選び出されたんです。でこのすべての民族の中にはですね、日本人も中国人も韓国人ももう含まれているわけです。またすべてのこの民族というこの括りの中には信仰を持たない人たちも含まれているわけです。そういう人たちも祝福される。ポティファルが神を信じたから祝福されたのではありません。神を信じるヨセフがいたからこそ、神が共におられるヨセフがいたからこそ祝福されたんです。信仰を持つ持たない、このあるわけですけども、この信仰の壁をも乗り越えて祝福が信仰を持たない人に流れていくわけですよ。そうやって祝福をもたらすヨセフだから、もうそれはそれは主人から愛されるようになったわけです。4節、それでヨセフは主人にことのほか愛され、主人は彼を側近のものとし、その家を管理させ彼の全財産をヨセフの手に委ねた。ヨセフ非常に愛されました。もう奴隷じゃもったいない、もう側近にしようっていうわけです。もっと近くに置いておきたい、もう手放せない存在なわけです、ね、ヨセフってのは、あ、こいつがいたら何かいいことあるなって思わせる人物なわけです。こいつといたら何かいいことある。クリスチャンって本来こういう存在だと思うんです。あの人といるとなんだかいいことがある、あの人がいるから自分はなんか祝福されているような気がする。皆さんそういうふうに思われてるでしょうか。私たちも先ほど見たアブラハム契約の継承者なんですよね。私たちによって世界のすべての民は祝福されるのだから、当然そのように思われていいはずなんです。クリスチャンの存在って引く手あまたになってもおかしくないはずなんです。もうこっちに来てくれて、いやいやいやこっちに来てくれって、だって祝福をもたらすんだから。で本来だから皆さんのゆえに祝福があっちにもこっちにもそっちにも広がっていくはずなんです。しかし多くの人たちはクリスチャンがそういう存在であることを知りません。ユダヤ人がそういう存在であるということを知りません。これもったいないなと思うんですね。今ね、トランプ大統領の発言によってですね、エルサレムのことについていろいろメディアが報道していますけれども、ああいうメディアが聞いているともうイスラエル悪っていうような感じに映るわけですよね。でも私聖書の観点からこのイスラエルを見ていくときに、この聖書に書かれている契約を通してイスラエルを見ていくときにどうするべきかがはっきり分かっているわけです。私たちも一緒になって反イスラエルっていうことを声高らかにするんじゃないんですよ。やはり先ほど見たようにこのユダヤ人祝福するものは祝福されていくわけですから、私たちは神の視点で周りが人間がどんなような考えを持ってユダヤ人を攻撃したとしても私たちは祝福し続けるんです。あの報道に流されちゃいけないんです。でまた、ですね、この まあ、このヨセフ祝福をもたらす存在であってですね、この多くのものを任せられるようになりました。まあ、信頼を得たんですよね。でその結果、まあ、ここにあるようにですね、その家の管理を任せられ、彼の、まあ、主人の全財産の管理を任せられたわけです。マタイの25章23節に、このような言葉あります。その主人は彼に言った、よくやった良い忠実なしもべだ、あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう、主人の喜びを共に喜んでくれ。奴隷として、売られたんですけども、自暴自棄にならなかったんですよね。もう置かれた環境で精一杯小さなことに忠実に生きたんです、ヨセフは。わずかなものに忠実だったからこそ、彼は大きなものを任せられるようになりました。もともとヨセフってたった銀20枚で売られたわけですよ。銀20枚、その自分が今や主人の全財産を任せられるほどに認められたわけです。まあ、ポティファル安い買い物したと思うんですよね。まあ、たった銀20枚の存在だったわけですけども、私たちも塵に等しい存在だったわけです。今は神様に買い取られて、あがなわれて、救われて、神の子とされたわけです。そしてですね、ローマ8章を見るとですね、私たちはキリストとの共同相続人であるというふうに書いてあるんです。共同相続人、皆さん何がそう一緒にキリストと共に相続されていると思いますか？何が任せられていると思いますか？エペソの一章三節見てください。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいましたっていうふうに書いてあるわけです。皆さん、ここに天にあるすべての霊的祝福、これが皆さんに任せられてるんです。これ任せられてるもの非常に大きいですよ。すべての霊的祝福、かつて罪人だった私たちを信頼してくださって神の国の財産全部任せられてるわけです。だから私たちは流していくことのできる祝福を豊かに受けているっていうことが、もう御言葉を通してはっきり示されているんです。皆さん、間違いなく祝福されてますよ。でも、まあ、今日の話見てて、分かるようにですね、これ神様が祝福される人はにはですね、誘惑もあるわけです。誘惑があるんです。ですから自分は祝福されていると思う人、気をつけてください。サタン妬みますよ。もうサタンは、ね、必死にこの祝福を断ち切ろうとしますよ。でどういうことが、まあ、このヨセフに起こったのか見ますけれども、まあ、ヨセフ誘惑されるわけです。ヨセフいい男だったわけです。まあ、6節、ヨセフは体格もよく美男子であった。ですることなすこと成功するでしょ。できる男なわけですよ。できるんです。でこのいい男を見ていたポティファルの妻が肉体関係迫るわけですよ。まあ、ドロドロしてる話なわけなんですけれども、まあ、このような常時描いたドラマとか映画がもう世にたくさん溢れているわけです。もう溢れているともう感覚が麻痺しちゃうんですよね。ですからこんなような話聞いてもですね、さして悪いことのように思えなくなってきてるわけです。でもこれは もしこういう肉体関係に入るならば、これ罪なんです。罪、何度も扱われるような箇所じゃないんではっきり言っておくんですけれども、結婚してないのに性交渉をしてはいけないんです。これもはっきり言っておきます。夫婦の間でしか許されない肉体的距離、精神的距離っていうのがあるんです。それが創世記2章24節、それゆえ男はその父母を、父母を離れ妻と結び合い、2人は一体となるのである。これ一体となるということは、夫と妻との間にだけにしか許されてないんです。ですから結婚もしてないのに夫婦の真似事しちゃいけないんです。結婚してない2人はですね、相手に心も体も与えちゃいけないんです。この心もっていうところも大事なんです。なぜならば、その人は神様からあなたに任せられた人じゃないからですよ。まだ任せられてないですよ。それはあなたの管理の対象外なんですよ。ここまでなら大丈夫かなと試しながら近づいていく距離の取り方っていうのは非常に危険です。もう崖っぷち歩いてるようなもんなんです。何かの拍子にですね、風でも吹けばね、落ちちゃうわけです。罪を犯してしまうわけです。だからもっと安全なところを歩かなきゃいけないんです。だからヨセフはもう誘惑された時にポティファルの妻から離れたんですよ。距離を置いたんです。それが8節9節、しかし彼は拒んで主人の妻に言った。ご覧ください、私の主人は家の中のことは何でも私に任せ、気を使わず全財産を私の手に委ねられました。ご主人はこの家の中では私より大きな権威を振るおうとはされず、あなた以外には何も私に差し止められておられません。あなたがご主人の奥様だからです。どうしてそのような大きな悪事をして私は神に罪を犯すことができましょうか。固く拒んだんですよね。手を出していけないものは絶対手出さなかったんです。もうここにヨセフの並々ならぬ決意が現れているんです。指一本触れないって。ポティファルの全財産は任せられていたんですけれども、妻までは任されてなかったんです。差し止められてたわけです。管理者っていうものは任せられていないものにまで手をつけちゃいけないんです。で10節、それでも彼女は毎日ヨセフに言い寄ったが、彼は聞き入れず彼女のそばに寝ることも彼女と一緒にいることもしなかったって。毎日言い寄られてですね、毎日誘われていたんですけれども、ノーって言い続けたんですよ。まあ、毎日言われたらですね、心動きそうになるじゃないですか。なんか思いが移ってしまいそうじゃないですか。でもノーって言った。そばに寝ることも一緒にいることもしなかったんですよ。任せられてない人だから。距離を取り続けたんです。このよくですね、この手を出してしまってからあたふたしている人を見ることがあるんですけども、まあ、これ肉体関係だけ言ってるわけじゃないです。神様の御心でないことを知りながら手を出してしまって、後になったらどうしようっていうふうに言ってるっていうことですよ。それそこどんな問題があるかって言ったら、これ距離の問題なんです。距離の問題、どこかで自分から近づいているところがあるわけです。御心でないことに自分から歩み寄っているところがあるんです。でも、もう先ほどから言っているように、神様から任せられていないものに触れちゃいけないんです。第一ペテロ2章11節、愛する者たちをあなた方にお勧めします。
旅人であり寄留者であるあなた方は魂に戦いを挑む肉の欲を遠ざけなさいって。罪は肉の欲に化けて私たちの魂を蝕もうとします。それは本当に私たちを引きつける吸引力っていうのが強いんです。自然にしていたら、普通にしていたら、もう吸い込まれてしまうわけです。ですから意志を働かせて離れなければいけない、遠ざからなければいけないんです。もうこれ戦いですよ。でもここで罪を犯してしまうとどうなってしまうか。もしヨセフがあの場面で言い終われた場面でもう彼女とこの肉体関係持ってしまったらどうなってたのか。8節9節もう一回見ますけれども、まず一つ目、これ人との関係壊しますよね。それはもうこの主人であるポティファルとの関係を壊すことになるわけです。ヨセフは主人との信頼関係が築かれてここまで来たわけです。で、全てのものを任されるほどにこれ信頼を得てたわけです。しかし道ならぬことをするならば、長年にわたって築かれてきた信頼っていうのは一瞬にして全て崩れ落ちるわけです。関係築くためにはもう長い長い時間かかるけれども、壊すのって一瞬ですよ。ほんの一瞬で壊れてしまう。不倫の代償、それは相手の家族も自分の家族もめっちゃくちゃにするわけです。これもう罪を犯すようになればですね、祝福ではなくて災いをもたらすものに転落してしまうんです。私たちはで、もう一つ罪を犯してしまうとどうなるか。それは神様との関係を壊すということになってしまうわけです。もうここにもですね、大きな悪事をして私は神に罪を犯すことができましょうかというふうに書いてあります。まあ、この罪っていうのは神様と自分との間にできる溝のようなものです。アダムとエバが神に対して罪を犯したときに、これ神の前から離れましたよね。隠れましたよね。以前のように堂々と神の前に立つことができなくなってしまった。もう親しい関係ではなくてですね、そこには気まずい関係ができてしまったわけです。それは罪を犯してしまって神様との関係が壊れてしまったからですよ。壊れてしまったから。皆さん、この罪を犯し続けるっていうことは神様との溝を深く広く掘り進めていくことになるわけです。これ関係の破壊工事してるのと同じなんです。罪を犯すというのは関係の破壊工事ですよ。皆さん、神様との関係大丈夫ですか？これもし今溝ができている、ひびが入っていると思ったら、これ悔い改めっていう補修工事しなきゃいけないんですよ。絶対に絶対にそこ埋めなきゃいけないんです。皆さん、罪の性質っていうのは関係を壊すということにあります。人との関係、自然界との関係、神様との関係をこじらせてしまうんです。で、私たちがこれまで犯してきた罪振り返ってみてください。多くがですね、関係を壊してくることになるわけです。家族の関係を壊してきたかもしれない、友達との関係を壊してきたかもしれない、もとよりこの神様との関係を壊してきているわけです。その関係破壊の損失額っていうのは大きいんですよね。でも誘惑っていうのは正しく損失を図れないように私たち導くわけです。罪を犯すことがあたかも損失がないようなことないかのように思わせることもできるわけです。何も問題ないと思わせる。で、逆にもう罪を犯すことがあなたを幸せにするって錯覚させることだってできるわけです。 でもここでですよ、これ従うべきもの間違っちゃいけないんです。自分の主人間違えちゃいけないんです。皆さんの主人は神様です。その神様が見えなくなると、これ別の主人が立てられるんです。必ず。そして肉や欲望がこれ皆さんの主人になってしまうんです。神様見えなくなると。そして肉が主人になるっていうことは、皆さん肉の奴隷になるっていうことですよ。肉の奴隷になるっていうこと。しかしこれ、ヨセフは最後まで主人間違わなかったわけです。ヨセフ何よりも神様のことを恐れました。どんなに誘惑を受けても神を恐れかしこんで霊肉の汚れから自分の身守ったわけです。皆さん、主人が確かであれば何が自分に任せられているものかっていうのが分かります。この時ヨセフに神様が何が任せられていたでしょうか。それは清さですよ。清さ。第二コリント7章1節、愛する者たち、私たちはこのような、このような約束を与えられているのですから、一切の霊肉の汚れから自分を清め、神を恐れかしこんで清きを全うしようではありませんか。私たち清いものとされたんですよね、イエス様を信じたときに。神を信じたときに清いものとされた。ヨセフもその清さをいただいているわけです。でその任せられた清さをヨセフは管理者として守り通したわけですよ。守り通した。ヨセフはこれまで神様を恐れることで神との関係も人との関係も守られ祝福されてきたんです。でその関係を壊してまでも、その祝福の枠を超えてまでも、一時の誘惑に身を任せるようなことをしなかったんです。彼は。しかしそんな純潔を守り通そうとしたヨセフもですね、これ濡れ衣を着せられることになるわけです。濡れ衣を。17節18節、こうして彼女は主人にこのように告げていった。あなたが私たちのところに連れてこられたヘブル人の奴隷は、私にいたずらをしようとして私のところに入ってきました。私が声を上げて叫んだので、私のそばに上着を残して外へ逃げましたと、ポティファルの妻が言うわけです。主人に、自分が乱暴されそうになったんだって夫に言うわけです。でっち上げられたわけです。それを真に受けてポティファルは激怒してヨセフを監獄に入れたんです。自分の何か罪によって、自分の間違いによってではなくて、これ人に信頼関係壊されたんですよ。ヨセフは投獄されてしまいました。もうこれ神様が共におられる幸福な人に見えないじゃないですか、ね、全てにおいて成功していたと言われる人に見えないわけです。もうヨセフは、ね、もう不遇ですよね。しかしこれ神様が共におられても人間の目に不遇と思われるようなことって起こりますよ。どんなに清く正しく美しく生きても、人との関係って壊されることがありますよ。御心を行う、関係が壊されること、でもですよ。でも待ってください。この確かに人との信頼関係っていうのは壊されたかもしれないんだけれども、神との信頼関係は壊れてないんですよね。神との関係壊れてないんです。 御心を行う清さを貫き通したという点においてはヨセフ成功し続けているわけです。そうするとですね、どういうことが起こるのか。21節23節、しかし主はヨセフと共におられ彼に恵みを施し監獄の長の心にかなうようにされた。それで監獄の長はその監獄にいるすべての囚人をヨセフの手に委ねた。ヨセフはそこでなされるすべてのことを管理するようになった。監獄の長はヨセフの手に任せたことについては何も干渉しなかった。それは主が彼と共におられ彼が何をしても主がそれを成功させてくださったからである。監獄の中に入っても神様は継続して共にいてくださり恵みを施してくださり監獄の長に気に入られるようにしてくださったわけです。そして監獄の中においてもまた管理者になるんですよね。また任せられるものが与えられたんです。祝福のもとである神様との関係が壊れていないから変わらずに祝福を受け続けていくことができるわけです。でまた全てのことにおいて成功して監獄の中にこの祝福を流していくこともできるわけです。これヨセフを見るとですよ、これ奴隷という身分によっても囚人という身分によっても神の祝福までもが拘束されることがないっていうことがよくわかるんです。神の視点で見ればですよ、これヨセフが監獄に移ったことは神の祝福をさらに広げるためにこれ転勤命じられたようなもんですよ。転勤ですよ。これヨセフの手腕が買われてもう環境的には厳しい事業所だけどもお前だったらできるって言ってこいって移動命令出たようなもんですよ。皆さん、これ神様を信じて御心に従って生きているのになんでこんなところに追いやられるのか、追いやられるのだろうということがこれまであったかもしれない。またこれからもそういうこと起こるかもしれない。しかし皆さんがですよ、神に対して誠実を尽くした結果どこかに飛ばされるならばそれは新しい場所に神の祝福を届けるためですよ。皆さんがどのような立場にあってもどのような環境にあっても流すことのできる祝福はあります。さっき御言葉を通して確認した通りです。ですから置かれた環境とかね、状況を嘆かないでもらいたいんです。そういうものが確かに自分を拘束しているように思えることがあるんですけれども、そこで自暴自棄にならない。任せられたものに対して小さなものかもしれないけれども誠実に丁寧に御心を行いたいと思うんです。神の祝福はあらゆる拘束を乗り越えて流れ出ていくものです。イサクの時もそうでした。井戸が埋められたんだけれどもまた別の井戸から水が出てくるようになる。このアスファルトの上からこのアスファルトがあるのにそこから雑草出てくるのを見ることがあるじゃないですか、ね、押さえつけようとするものがあっても神の祝福っていうのはそれを乗り越えて出てくるんです。神の祝福ってめちゃくちゃ力強いんです。誘惑の中にもまた不遇と思われる環境の中にも主は共におられます。その中で私たちに期待されていることがある。それは神に誠実を尽くすことであります。また御心を行うことです。それが私たちにとっての成功なんです。そうすればおのずと祝福って流れていきますよ。 神の祝福は拘束されることがありません。置かれたところで祝福を解き放つ使命が今私たちに与えられていることを覚えて、今皆さんどこに置かれたといてもいたとしても、誠実に、小さなことに誠実に仕えて、いきたいと思います。お祈りいたします。主よ、今私たちの心を探ってください。何かどこか環境や状況の中で不平不満を言って祝福を流すことをやめている自分がいないでしょうか。誘惑の中にあって任せられていないものに手を出そうとしている自分がいないでしょうか。私たちはもう一度このところであなたから何を任せられているのか思い返します。私たちは霊的な祝福一切を受けているものであります。どうぞこの祝福を流していくことができるように、どうぞ今私たちの心をお探りください。神の祝福は今私たちのうちから流れ出ようとしていますから、どうぞ主よ、それを抑えているものがあるならばどうぞそれを取り除いてください。神様の関係の中で祝福が途切れているような部分があるならば、そこをもう一度補修してください。そして神様とつながり、私たちがあなたからいただいた良きものを、信仰を持つものであろうと持たないものであろうと関係なく流していきたいというふうに願っていきます。います。祝福したいというふうに願っています。そのような祝福のもとへとして私たちも置かれていますから、どうぞ置かれたところで誠実に主を求め、主に従っていくことができますように。時が来るならば、その身が、そのことの報いが見ることを、その報いを見ることができますから、その身を見ることができますから、どうぞ今忍耐する力をも私たちにお与えください。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。